経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、あるですね、一定以上の年齢の人には馴染み深いんだけれども、なくなってしまったというブランドをありますよね。
ありますね。
ただ最近ね、そういったブランドが復活する動きというのが増えてるんですね。その背景にあるものは何なんでしょうか。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
はい、渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくお伝えします。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、ルーロ。
おにぎりのような三角形のフォルムが特徴のロボット掃除機、はい、これパナソニックのルーロなんですけれども、はいはい、ルンバのような丸型とは違ってですね、頂点の部分にブラシがありまして、はい、で部屋の隅っこの掃除に強いという特徴を謳っています。でこのルーロの3代目となる MCRS800W という製品が10月にデビューします。
はい、この新しいルーロというのは、レーザーセンサーとね、マッピング機能で掃除の効率を高めたんですね。はい、これまでのその超音波や赤外線のセンサーというのは小さな障害物というのにぶつかってしまうことが多かったんですけれども、レーザーセンサーはね、幅2センチ以上の障害物を検知することができるんですね。
なるほど。でこのレーザーセンサーによって、テーブルや椅子の足とかに当たることなく、足の近くにあるゴミというものも丁寧に吸い取ることができるようになったということなんですね。
はい、あとマッピング機能はね、部屋の見取り図を描く機能なんですね。
はい、
最初に部屋の中を走行するときにね、壁だとか家具の位置をカメラで認識して、そしてマップを作るんですよね。
はい、
これによって最短距離に近いルートで、お掃除ができて、で掃除にかかる時間をおよそ半分に短縮することができるんです。
へー。あと本体の下にですね、大体 0.02 ミリくらいまでのゴミを検知できるセンサーがありまして、はいはい、ゴミが多かった場所を記録してくれると、で何のこっちゃということなんですけど、それを専用のスマホアプリで表示して、部屋のどの辺が汚れているかを把握することができるんだそうです。
まあなるほどなんですけど、
すごいですよね。スマホ連携
で、まあ、要するにこういったそのスマホ連携機能だとね、スマホから掃除するエリアを指定することもできるんですね。
ここを充実的に掃除しろとかってできるんですか。
予想実売価格は15万円前後と高めなんですけれども、まあユニークな製品ですよね。
はい、
その2、リーゼプリティア髪色サプリ。
明るいトーンの茶髪でロングヘアなんて言いますと、私ぐらいのおじさん世代ですと、すぐアムラみたいな死語が思い浮かぶんですけれども、実際これがトレンドになったのって90年代後半のことなんですね。
そうですね。
でこの時そのヘアカラーリング製品の市場というのは爆発的に拡大したんですけれども、その後2002年をピークに減少へと転じて、今も停滞したままなんだそうです。
そうなんですね。
それ自体を知らなかったんですけど、
はい、
でこのカラーリングの復権を狙うヨーロッパ生まれの髪色ケア剤が花王のリーゼプリティア髪色サプリという製品です。
はい、ヘアカラーをねやめた女性たちがその理由の一つとして挙げるのは、このメンテナンスの煩わしさなんですね。
はい、
数週間から1ヶ月で色が抜け始めてね、だからといってすぐ染め直すと、髪がね傷んでしまうし費用もかかっちゃいますよね、といったようなことなんですね。この新製品はそういったそのヘアカラーの体色をね抑えるという特色があるんですね。
ああそうなんですね。使い方はですね、週に1回から2回シャンプーした後の髪になじませて、すすぐだけで OK という手軽さになっています。通常茶髪の色が抜けていきますと黄みがかった状態になるらしいんですけれども、この黄色に対して補色となる青系の染料が黄みを抑えて て髪の色味を整えてくれるという仕組みなんだそうです。
はい、そうなんですね。実はこういったケアというのはヘアカラーの習慣が根付いているヨーロッパでは一般的なんですね。でこの製品はね、顔がヨーロッパで展開しているヘアサロン向けブランドの技術を使って開発されたんですね。
はい、
ヘアカラーをした後の悩みに応える商品なんですけれども、ヘアカラーを楽しむ機能を盛り上げたいというふうに意気込んでるんですね。
なるほど。髪を染めるヘアカラー剤とは違って、うん、パッチテストですとか、はい、準備をする必要がなくて、うん、まあ、タオルにもついたりせず、はい、トリートメントのような感覚で使えるんだそうです。うん、今はネット通販で先行発売されているんですが、はい、今月の終わりからは一部のドラッグストアなどで販売を行う見込みです。
はい、その3、オネスト B。
生鮮品などを短時間で自宅に届けてくれるという、はい、まあ、ネットスーパーですけれども、はいはい、4月にはアマゾンがアマゾンフレッシュというサービスをスタートさせるなどして、うん、新規参入の動きが出てきています。はい、でそんな中で7月にシンガポールから上陸したサービスがオネスト B というものです。はい、で東京都心部を中心に最短1時間での配送を謳っています。
はい、まあ、そもそもね、ネットスーパーというのは店舗型と倉庫型の2種類がありますよね。
はい、
ただどちらでも同じ店舗の中にあるものしか選べないっていうのが一般的ですよね。
まあ、そうですよね。
そういうことですよね。はい、ところがこのオネストビーというのはプレッセですとかね、ナショナルアザブといったような複数のスーパーと丸山コーヒーだとか松阪牛のね、朝日屋といったような専門店からでも商品を選ぶことができるというところが特徴なんですね。
なるほど。うん、注文が入りますと各店舗に常駐しているオネストビーのスタッフが店頭で商品を選んで、それを宅配スタッフに引き渡してユーザーの元に届くという仕組みなんですね。はいはい、だからどちらかというと買い物代行サービスのような感じがしますね。
そうですね。うん、しかも注文する画面にはね、リクエストを記入する場所というのがあって、で、例えば柔らかめのアボカドが欲しいというね、そういった細かい要望を使えることができるんですね。で、あと商品の価格は原則的には店舗とほぼ同額ということになってるんです。
うん、ただですね、店舗側からオネスト B に手数料が支払われるシステムということで、お店側がこうオネスト B での掲載価格を決めているらしいんですね。
はいはい、
なので、実際には店頭よりも割高になっているケースもあるんだそうです。はい、それからですね、1店舗あたり490円のコンシェルジュ料金が加算されたり、
はい、
購入代金が1店舗あたり3000円を下回る場合は送料として490円、さらに注文が集中する時間帯はピーク配送料として200円がかかる場合があるということで、
はい、
まあいろいろコストはかかっていきますよね。
そういうことですね。
はい、
割安感はないんですけれども、買い物のね、まあ手間や時間を省きたい共働きの世帯だとかファミリー層にはまあ便利は便利ですよね。それにネット通販に対応していない、コストコもね対象に入ってるんですね。車で郊外店舗に出かける手間を考えれば、まあ、利用価値はあるでしょうね。
そうですね。
その4、ワランティーナウ。
例えばデジカメを海とか山に持っていくその日だけというように、はい、物に対して1日だけ保険をかけることができる、しかもスマホからそれが即座にできるというオンデマンド保険、ワランティーナウが今月中旬に始まります。
今これ盛り上がっているフィンテックのね、その領域の新しいサービスですよね。普通の保証サービスと違って購入済みの製品で利用できる上にね、自然故障だけではなくて破損や水濡れといったようなものも保証の対象になるというのが特徴なんですよね。保険料はデジカメとかパソコンといったデジタル家電の場合24時間で39円から、白物家電とかテレビのようなね、生活家電は19円からというふうになってるんですね。
安いですね。加入するときはスマホアプリから製品名ですとか型番を指定して、製品が壊れていないことを証明する動画を指示に従って撮影する必要があります。で、保険請求自体もアプリ経由で行うんだそうです。
面白いのはね、物が壊れ た時に保険金が支払われるというのではなくて、
はい、
製品を回収して、無償修理または同等スペックの製品と交換するというそういうことなんですね。
なるほど、そういうことなんですね、うんうん、ちなみに保険期間が24時間の場合は保険請求まで24時間以内に終わらせないと保証されないという点は注意が必要です。
はい、9月中旬時点ではね、スマホは保険の対象外となってますので、ただスマホも含めてね、今後も対象品目というのは拡大される予定なので、まあ、注目ですね。
はい、
その後アイワ復活。
家電ブランドのアイワというと AV 製品などで馴染みのある人も多いのではないでしょうか。アイワは2002年にソニーに吸収されて2008年にはブランドがなくなってしまったんですけれども、うん、これが復活します。
はい、90年代くらいまでは、まあ、アイワというと買いやすい値段と親しみやすいデザインでね、身近な存在だったですよね。はい、このブランドの商標権を電子機器の受託生産、つまり EMS を手掛けている十和田オーディオが取得して、今年の11月の製品発売を準備してるんですね。
十和田オーディオというと、もともとソニーブランドのラジオなども作っているメーカーなんですよね。はいはいはい、で、まあ、当面はアイワを知っている40代以上ターゲットとして、大手国内ブランドと格安の輸入製品の間を狙った製品を打ち出すそうです。はい、このアイワのように最近復活を果たしたブランドが数多くあります。番組の後半ではこの復活ブランドについて詳しくお話を伺います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は老舗ブランド復活の称賛と題してお届けします。
先ほどご紹介したアイワの復活、うん、まあ、過去アイワ製品をいくつも買った私としてはとっても嬉しいんですけれども、はいはい、復活して具体的にどんな製品を発売するんでしょう。
はい、アイワが11月に発売するのはラジカセとかね、レコードプレイヤー、 CD ラジオ、ネットワークスピーカーといったものになるんですね。
はい、
ただ懐かしさで売るということではなくて、新しい技術を、ね、投入して機能や使いやすさを高めているんですね。うん、ちなみに来年には BS で 4K 放送が始まるということもあって、この企画に対応した 4K テレビの発売を計画しているんです。
このオーディオ関連で言いますと、うん、三菱電機がダイアトーンブランドを復活させて、うん、高級スピーカーなんかを発売していますし、はい、昔オーディオ御三家の一つだった三水電機、うん、はい、こちらは同志社がブランドを取得していろいろな製品を発売しています。
はい、こうした、ね、復活ブランドだけではなくて市場に再参入するブランドというのもあるんですね。
はい、
その一つが船井電機ですね。自社の船井のブランドで 4K 対応テレビだとかブルーレイレコーダーなどをラインナップしたんですね。
はい、
でこの船井ブランドの製品は山田電機で独占販売されています。
フナイブランドが国内で販売されるのは実は2006年以来なんですね。
はい、
4K テレビは映像表現を高める HDR に対応していますし、うん、録画用のハードディスクを内蔵していて、しかも3年保証までついています。
はい、
あと来年にはですね、有機 EL テレビの発売まで予定しているということでして、うんうんうんうん、中国製の格安モデルですとか海外資本の傘下に入る国内メーカーがある中で、うん、日本ブランドを打ち出すことによって消費者の安心感に訴えること2020年には国内市場のシェア 20% を目指すとしています。
はい、それからパナソニックが、ね、復活させたオーディオブランドテクニクスもありますね。
これ話題になりましたね。
うん、でテクニクスは2014年の秋に復活して本当に話題になりました。
はい、
でこの背景にはハイレゾの普及があるんですね。音質への信頼があるテクニクスブランドが生きるというふうに判断されたわけですね。
なるほど。
うん、
オーディオの世界っていうのは2000年前後からパソコンだとか携帯音楽プレイヤーが普及して、はい、MP3 とか AAC といった圧縮された音源が一般化しちゃったんですよね。
はい、
でこれに対して2012年頃からハイレゾに光が当たり始めまして、うん、ハイレゾ音源の配信ですとか対応イヤホン、うん、ヘッドホンといったような新しいマーケットが生まれました。
はい、
そこにかつての高音質ブランドのテクニクスをぶつけたということですね。
はい、今年ねパナソニックはテクニクスのミッドレンジにあたるグランドクラスにターンテーブルだとかインテグレーテッドアンプ トールボーイスピーカーといったものを追加したんですね、
はい、
特に、ダイレクトドライブ方式のターンテーブルというのはコストダウンによってね、先行モデルの半分ほどに価格を抑えていて、オーディオファンに注目されてるんです。
しかも70年代に人気だった SL というシリーズ名も受け継いでいるんですよね、
うん、
それからレコード針の長岡、うん、こちらもハイレゾ市場に参入したようです、
はい、
世界的なアナログレコードブームを背景として、うん、ダイヤモンドレコード針で世界で9割のシェアを持つ長岡が新しい分野に進出しました、うん、
はい、
ビノンというシリーズで比較的手頃なハイレゾ対応イヤホンなどを発売しています、
はい、長岡はね、上位モデルのハイレゾ対応イヤホンも売り出して市場の開拓を進めてるんですね、
はい、
ジュエルトン R1 というそういう製品はですね、付属するコードだとかポーチまで国産で、さらに得意分野である Ruby の加工技術を生かして音響フィルターに Ruby を応用してるんですね。
へー。このようにハイレゾ対応を進めているのはテクニクスや長岡だけではありません、うん、音響&パイオニアは今年5月にハイクラスの密閉型ヘッドホン、うん、SE モニター5を発売しました、
はい、
これはパイオニアの往年の名機モニター10のモニターブランド、うん、こちらを30年ぶりに復活させたものです、うん、まあ、先ほどの山水と並ぶオーディオ御三家の一角がハイレゾで復活しているんですね。
ここまではね、オーディオを中心とした AV 家電の話に集中してしまいましたけれども、ブランド復活の動きというのは自動車業界にもあるんですね、ホンダ技研工業は10代目となる新型シビックを国内に再投入します。
シビックは世界170カ国でこれまで2400万台以上販売したホンダのグローバルモデルなんですけれども、もともとは72年の初代モデルから8代目までは日本国内でも販売されていました、はい、ところが9代目は一部のモデルを除いて海外専売になっていたんですね、
うんうん、
それが10代目で日本に帰ってきたというわけなんです、
はい、この新しいシビックは初代モデルから続くマンマキシマムメカミニマムという思想を受け継ぎながら最新のダウンサイジングターボを採用してるんですね、
はい、
これによってガソリンエンジン車でありながら低燃費で力強い走りというのを実現してるんですね、
まあ、こういった復活ブランドは私たちのような世代には懐かしい響きがありますし、うんうん、若い人々には新鮮さがありますから、
はい、
まあ、今後もいろんなジャンルで動きがありそうですね。
そうですね、まあ、その老舗ブランドというのはその企業だとか製品が過去から受け継いだ DNA のようなものですよね。その上に、まあ、現代の今の技術だとかサービスを取り入れてどう仕上げるのかというのが成功のためのポイントになると思います、
はい、うん、今発売中の本誌日経トレンディ10月号には今回ご紹介した復活ブランドとその製品を、まあ、歴史ですとか現行製品の評価などを含めて詳しくご紹介しています。ぜひお読みください、
はい、
週刊日経トレンディ後半は老舗ブランド復活の称賛をお届けしました。
いちごーずチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで一号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さて今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
はい、サービス名の前にちょっとですね、このキャッチコピーが面白いのでまずそれから言いますとですね、
うんうん、
子供の嫌がる仕送りを送れます。
子供の嫌がる、
嫌がる仕送り、
仕送り、
どういうことですか。
そう、どういうことかと思うでしょ
う、うん、
これはですね、まあ、あのギフトコというサービスなんですけれど、
ギフトコ、
はい、まあ、要はですね、あのいわゆるオンラインギフトってそのネット経由手続きして相手に直接いろんなギフトを送れるっていうサービスの一種なんですけれど、
はい、
送れるものは何かっていうとですね、一例としては、まあ、子供に対してですね、
うん、
歯医者の予約をしておいたよと、
はい、
そういったものが届くわけですね。でもう日時も決まってるんですよ。
こう、あ、もう先に決まっちゃってる、
決まっちゃってる、うん、で、まあ、子供が承認するとそこで決済が完了するというですね、
あ、
そういう仕組みのものになってまして、まあ、歯医者以外にもその、まあ、健康診断とか まあ、要はその仕送りを送ってもそれがまあ飲みに行くなど不健康な生活にひたすら浪費されてしまうのは嫌だなと感じる親向けのサービスというですね
よく考えるなそういうの。
確かに嫌だわ他にどんなものが送れるんですか。
そうですね、今のところですね、歯医者、健康診断、あと整骨院なんてものもありますね。
あ、そういう健康系のサービスの予約。
もともとなんかですね、人間ドックを、うん、まあ、そのこれはまあ子ども向けって意味じゃなくて、うん、ギフトとして送れるサービスみたいなものをこの前にやっていた、
はいはいはいはい、
それをなんか親からの仕送りという切り口を与えて新しいサービスに仕立てたということらしいんですけど、
なんでしょう、前回一号さんにご紹介いただいたアプリスと違ってですね、うんうん、これほど聞いて上がらないアイテムもないなと思いつつ、それって要は僕が子供の視点になっちゃってるってことですよね。
そうですよね、親の本当は親の視点で、うん、それはいいですねって言わなきゃいけないんですけど、
いやこれはいいですね子供の健康のため、ね、
何かちょっと面白いところがですね、まあ、要は嫌がるものですからね、うん、その嫌がるものに対する対策がちょっと組み込まれてまして、うん、この料金にはですね、うん、時間が来るとタクシーが迎えに来るサービスまでセットになってしまっているという。
すごい、
なんだろうな
逃げられませんねもう
すごい、
なんだろうな、こう行き届いた嫌さって言えばいいんですかね難しいな、なんだろうこの心理的な抵抗感
まあね、親の立場に立ってみればね、本当に必死で一生食いしたものがね、何になってるか分かんないわけですからね。
そうですよね、うん、飲んじゃったみたいなこともよくあるでしょうからね、うん、
ちょっとでも健康になってほしいっていうね、そういう願いなんでしょうね、うん、
そんなに利用はあるようでして、こちら実は子供の方からおねだりするっていう仕組みも用意してあるんですよ。
健康診断
ニーズがあるかどうかさておき、ですけどその親からの申し仕送りとしての申し込みが結構殺到しているようで、今のところそちらしか受け付けられませんみたいな、
そんなレベルで使われている、
そこそこ人気のようですね、まあ、どれだけ今枠を用意しているかわからないですけれど、
ね、意識の高いご尊父ご母道様のアイテムとしてご活用いただければという感じではありますけれども、それでは1号ずつスコアに参りましょう。このギフトポのホニャララ度を10点満点でお願いします。
昔欲しかったかどうかは微妙度8で、
前回と対になってるんですね。
対になってますね、美しいですね、
はい、美しいですね、
いらないかないやでもね、お子さんの健康とかそういうことを考えるためにはぜひご検討いただきたいアイテムだと思います、
はい、
ということで1号ずつチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは子どもの嫌がる仕送りができるというギフトコでした。いちごさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで復活ブランドをお届けしたんですけれども、うん、はい、私のようなラジオ業界人というのはですね、うん、カバンの中に常に小型のラジオを入れていたりするんですよ、
う
ん、エアーモニターなんて言い方をするんですけれども、
はいはいはい、
で実は僕がずっとカバンの中に入れ続けているラジオがアイワ製品なんですよ、
うん、そうなんですね。
つまりもう15年ぐらい使ってる、すんごい古いやつなんですね、
うんうんうん、
で僕はずっとカバンの中に入れ続けている間に、うん、アイワブランドがなくなって復活するってことになって
なるほど、
すごいなって話なんですけど、
はいはいはいはい、
さらに、うん、そのチューナーって、うん、昔のアナログテレビ放送の1チャンネルから3チャンネルの帯域の音声を受信できるっていうやつだったんですよ。でこれテレビのデジタル化によってここって全く無駄になっちゃったんですが、
はいはい、
一部 AM ラジオ局が、はい、ワイド FM といって、はいはい、その帯域
で
FM 放送を始めたので、
う
ん、はい、それが聞けるようになっちゃったんですよ。
なるほどなるほど。
だブランド復活するは、うん、ワイド FM に対応するは、うん、カバンの中に入れてただけなのに、
すごいことになっ
ちゃったなっていうことがありましたね。
でもまさしくなんていうんでしょうね、こういう昔 の, その、ね、知ってるブランドというのが、まあ、今のなんかちょっとこう新しく生まれ変わりつつあるっていうことですよね。
だからなんとなく自分のカバンの中に入れっぱにしていたものがこう一周回って新しくなっちゃったっていう感じがありますね。
でもこれからもね、そういったものがいっぱい出てきて、逆に言うと欲しいなという気がしますよね。
ですね。
一周回って新しくなった
っていう。新しいっていう。
それはいいですね。
はい。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。